恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
イエス様は答えて、あなた方が神が使わしたものを信じること、それがあなた方のなすべきたった一つの神の技、なすべきことは多くはない、いや一つだけ、それは神が使わしたものを私を信じることだ。すると、ユダヤ人たちは早速問い返します。今日のところで、30節。そこで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見て、あなたを信じるために、印として何をしてくださいますか？どのようなことをなさいますか？イエスよ、お前は自分を信ぜよと言うけども、信ぜよと言うからには信じるだけの証拠を見せろ。どんな奇跡を、印を見せてくれるんだ。それによって信じる、信じないを決めよう。一度だけの5000人の給食、あれぐらいの奇跡ではまだ足りないというのです。そして彼らはこう言います。私たちの先祖は荒野でマナを食べました。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。あなたは自分を信ぜようというからには、モーセ以上の奇跡を見せてくれるはずです。モーセは荒野で40年間イスラエルのためにマナを与え続けた。だとしたら、あなたは一回限り5000人の給食をした上で信ぜようというのにはちょっと甘いというのです。マナ。イスラエルの民がエジプトを脱出してから40年間荒野でこのマナという不思議な食べ物で養われました。朝、テントの周りに露が一面に降りて、そしてその露が上がると地面に降りた白い霜のような細かいもの、また鱗のような細かいものがあったというのです。そしてそれを集めて、その集めたその白いものを引き薄か薄で粉にして、そしてそれでこの粉にしたものをですね、鍋で煮てパン菓子を作って食べよう。またある場合には焼いて食べる。いろんな食べ方があったようですが、不思議な食べ物。聖書によると、コエンドロの種のよう。美味しそうに感じるんですけど、食べたことありませんのでわかりません。白くて蜜を入れたせんべいのよう。別のところではクリームの味のよう。って言うんです。皆さん、一体マナを食べたイスラエルの民はどれだけいたんでしょう、人数は。エジプトを脱出したイスラエルの民、今日の教会学校でもみんなで調べたんですけども、20歳以上の軍務に就くことのできる、軍隊に行くことのできる男性だけで、60万人以上いたんです。ということは、それ以下のものもいますし、それ以上のですね、女性もいますから、合計すると、ほぼ、教会学校一般クラスの推定では、200万人ぐらいはいただろう。皆さん、200万人の人口を40年間毎日養うっていうのは大変な食料です。しかし、神様は一日もかけることなくですね、ただ安息日だけにはマナが降らないで、安息日の前の日には二日分のマナを取って、それが腐らない。朝寝坊の人が、いや、明日は寝坊したいから今日二日分取っておこうって普通の日に取っちゃうと、二日目にはそれは腐っている。そのようにしてですね、ずっと40年間200万人以上の人たちを養ったマナ。聖書の言葉、ヘブライ語ではマナのことをマーンと書いてあります。マーン。そして、それはどういう意味かというと、マナを見たときにイスラエルの人たちは、マーン、フーと呼んだんです。日本語に直すと、これは何じゃっていうんです。これは一体何だ、マーン、フー。このマーン、何じゃっていうことからですね、マナ という名前になったって言うんですけど、ね、これはなんじゃ。今度どなたか赤ちゃんが生まれたら、その子供をですね、マナとつければいいです。もう、橋谷さんのところはマナという名前つけてますけどもね、これはなんじゃ。そういう意味じゃないと思いますけどもですね、これはなんじゃ。さあ、あなたがもし、自分を信じようと言うんだったら、どうぞ、モーセがしたこの奇跡以上のことを見せてくれ。だったら信じよう。イエス様はそれに答えられます。32節。イエスは彼らに答えて、彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし、私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。イエス様はユダヤ人たちの聖書の引用を訂正させるのです。ユダヤ人たちは31節で聖書の言葉を引用してこう言いました。私たちの先祖はアナノでマナを食べました。31節。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。イエス様は、そのところをですね、指摘して、あなた方はそのように聖書を引用したけれども、それは間違いです。聖書はどこにも、マナはモーセが与えたとは書いていない。主が、天の父が与えたと書いてある。マナはモーセが与えたのではないのだ。そして、天の父は、あなた方の先祖にマナを与えた。確かに。しかし、今、天の父は、マナ以上のもの、天から誠のパンをお与えになります。というのは、神のパンは天から下ってきて、世に命を与えるものだからです。マナを与えよう。それ以上の奇跡を見せようと言うけれども、マナを与えた天の父は今、あなた方に、天からのパン、命を与えるパンを与える。マナの場合は、食べても、その食べた人たちは死んでしまいました。49節、来週のところなんですが、あなた方の先祖はアラノでマナを食べたが死にました。そんな、食べても死んでしまうようなパンじゃない。実はこの神が与えてくださる誠のパンは、食べれば命が与えられる、永遠の命が与えられる、そのようなパンなのだ。ユダヤ人たちは、北総縁だわけです。おっと。印を見せようと言ったらイエスはいいことを言うぞ。何か、マナ以上のパンを与えてくれる。なんだろう、それは欲しいもんだっていうことで、34節で彼らは答えます。そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。彼らの気持ちがよく出ています。いつも、そのパンを、天からの誠のパンを、命を与えるパンをいつも供給してください。彼らはイエスのそのパンに飛びついたわけです。ところがイエス様のお答えは35節。イエスは言われた。私が命のパンです。イエス様がくださるパンではなくして、なんと私が、イエス様がその命のパンなのだ。イエス様がくださる何かではない、イエス様ご自身が命のパンなのだ、そのものなのだ、というのです。先がある宣教師は、車に、そのボディにですね、この35節の御言葉を書いて、ずっとですね、伝道して歩いたそうです。私が命のパンです。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。なんかすごい、素敵なパン屋さんの看板に見えてですね、多くの人たちがその宣教師のところに行ったそうです。どうぞそのパンをください。そうですね。しかし、そういう人たちに宣教師はですね、食べるパンじゃないんですよ。このパンはイエス様なんですよ。って言うと、また大勢の日本人がなんだ、ヤソ教かと言って去っていったって言うんですが、イエス様は、私が誠の、私が命のパンです。教会がこちらに移ってきて、一つ寂しいことは、隣にパン屋さんが亡くなっちゃったということです。ね、まあ、その代わりと言ったらですけども、 目の前にたこ焼き屋さんがありますけどですね、ソレイユさんが隣にあったときは、とても良かったなぁとですね、つくづく思うのですけど、パン業界もとても競争が激しいわけです。ですね。いろんな新しいパンをですね、作って、これでもか、これでもかでやらないと競争に負けてしまうわけです。ですね。まあ、私も、ある時にはソレイユのパンが食べたくなるし、ある時はボングのパンが食べたくなったりですね、やっぱりいろんなパンを食べたくなるわけです。私たちが子供の頃は、パンの種類っていうのはそんなにありませんでしたよね。思い出すのはやっぱり給食のコッペパンです。毎日毎日コッペパンでしたので、ですけど今になるとコッペパンが懐かしいなぁと思うのですが、まあ、パンといえばコッペパンか、食パンか、あんパンか、ジャムパンか、クリームパンか。子供の頃はジャムパンとかクリームパン、本当に新鮮でしたね。世の中にこんな美味しいものがあるのかとですね、時たま口にできるパンにですね、もう目を白黒させたものですけど、ね、今パン屋に入ると大変です。ですね、このお盆と挟むものを持ってですね、パン屋の中歩き回るとですね、もうあれも食べたい、これも食べたい、もう目に見るものも全部が美味しそうに見えてですね、こうやっちゃうもんですから、山のように積んでしまうわけです。ですね。しかし、皆さん、どこのパン屋にも売っていないパンが、ここに紹介されているわけです。このパンはいろんな名前で呼ばれています。32節では、誠のパン。33節では神のパン。35節では命のパン。また51節を見ると生けるパン。同じパンなんですけども、そのにいろんな名前がついているようです。さて、今日ここに紹介されているパン。命のパン、神のパン、生けるパン。このパンを食べるとどういう恵みがあるのでしょうか。第一番目に。この命のパンを食べれば、なんと、決して飢えることがない。決して乾くことがない。というのです。モーセのマナーの場合には、毎朝集めねばなりませんでした。また、ソレイユで買って食べるパンも、食べればもう決して飢えることがないかというと、また飢えるわけです。ところが、この命のパンは、私たちに、もう決して飢えることがない、乾くことがない、本当の満ち足りた満足感を与えるというのです。皆さん、そんなパンをあなたも食べたでしょうか？しばらく前にも話しましたように、私自身は本当にですね、満ち足りる、満足するということの知らないものでした。いつもですね、不平不満、つぶやき、ため息ばっかりですね。特に中学時代、高校時代、家中に聞こえるようにわざわざため息ばっかりついてですね、俺はこんなに欲求不満なんだ、親父よ、お袋よ、分かってくれとですね、ため息をいつもついてました。ですね。ため息少年。そんな私が18歳の時、ひょこっと入った教会でイエス・キリストに出会ったわけです。まさに命のパンと言われるイエス様を信じた。食べたわけです。自分のものにしたとき。今まで全く味わったことのない満足感が心の中いっぱいに与えられて嬉しくて仕方がない。もうそれは隠しておくことができないので、イエス様を信じたのは高松の郊外、仏性山というところですけど、仏性山の街をですね、歩きながら街の人たちにイエス様のことを伝えたり、電車の中で電車に乗ってる人たちにイエス様のことを伝えたり、学校の門にですね、立ってですね、学校の生徒みんなに伝えたり、ホームルームの時間にみんなにですね、キリストのことを明かししたり、もうひたすら私はこの心の中に溢れ出してくる喜びを伝えないでおれなかったわけです。確かに、イエス・キリストは命のパン。もう満ち足りて乾くことが飢えることがない。イエス様は、このパンの特徴、このパンを食べるときの祝福をそのように言うのです。第二番目に、不思議な表現ですが、このパンを食べれば、決して捨てられることがないっていうのです。イエス・キリストという命のパンを自分のものにするなら、決して捨てられることがない。 見捨てられることがない。詩編の27編の10節に、私の父、私の母が私を捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。小学校3年生の時に両親の離婚によって、父母から離されて田舎に預けられて祖父母のもとに育ったわけです。4年ぐらい経ってから父が再婚をして、新しいお母さんとの間にできたこの家庭に私たちは引き取られてですね。しかし、新しいその家庭に引き取られても、とても居心地が悪いわけです。新しいお母さんもとっても親切に優しくしてくれるんですけど、でも、心の中に反抗心があって、いつも、ママ母と言ってですね、いじめたり、ですね、いじけていたわけです。本当に、小学3年の時に、決して捨てられたわけじゃないんですけれども、両親から離されて、しまった、裏切られたっていう思いがずっと心の中にあって、ですね。しかし、そんな、私が18の時に、教会に行って、この御言葉に触れた時、すなわち、決して捨てません。37節の後半、そして私のところに来るものを私は決して捨てません。この言葉は本当に大きな心の安らぎ、力になったわけです。ああ、親でさえも捨ててしまうことがある。しかし、イエス様は決して捨てないんだ。捨てられることはない。もうお前には愛想が尽きた。お前なんかあっち行けとですね、捨てられることはないのだ。先々週、母の葬儀を終えまして、木曜日の夜前夜式、そして金曜日告別式、それが終わるとすぐにもう主の日ですので、土曜日はひたすら礼拝の準備をして、日曜日、先週の日曜日礼拝を終わったとき、もう精神的にも肉体的にも、もう本当にですね、疲れ切ってしまいました。お許しをいただいて、数日間休養の時をですね、与えられました。テルメ金沢の温泉にひたすら使ってですね、また美味しいご馳走を食べて、また、能登に行って、能登の水族館でですね、魚を見て、アシカショーを見たりして楽しんだり、また、もうただひたすら眠ってですね、体の疲れを癒そうとしたり、でもどんなに休養をとっても、もちろん体はとっても楽になってきました。しかし、この37節のこの御言葉は、どんな休養よりも大きな慰め励ましでした。私のところに来るものを私は決して捨てません。私自身もイエス様によって決して捨てられることはない。これは励ましですけど、召されていった母も、もうイエス・キリストにあって決して捨てられることはない。死んだ。それはどっかわからないところに行ってしまった。また消えてしまったんではなくして、このイエス様にあって決して捨てられることはない。イエス様の御手の中にあるのだ。これは大きな励まし。第3番目に、この命のパンを食べると、驚くべきことが、この命のパンを食べた人に起こるのです。39節。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。なんと、この命のパンを食べる者は、決してイエス様によって見捨てられ、失われることがないばかりか、終わりの日によみがえらせていただけるというのです。昨年は私の叔父が死んでしまいました。そして先日は母の死。皆さんも愛する家族や友人の死に直面するとき、本当にですね、できるものなら、もう一度この愛するものをよみがえらせてもらいたいと思うに違いないのです。死んだ愛する者を失って悲しんでいる遺族を見るとき、できれば、この遺族にもう一回元気にして返してあげたいと思うんです。今回も私の家族の中ではですね、私の妹、一番下の妹が一番母の死をですね、悼んで悲しんで、もう亡くなったその 夜にはですね、というか前夜式の夜ですか、前夜式が終わってから高知からやっと到着したんですけど、もうここから離れたくない、ね、お母さんのそばにずっといたいと泣きじゃくっていたんですが、本当にですね、そんな泣きじゃくっている妹なんかを見るとき、よし任しとけ、兄ちゃんが母ちゃん今蘇らせてやるからって言ってですね、もしも私が蘇らせることができたら、皆さんどうですか？素晴らしいと思いますか？きっとですね、もしも母が蘇らせられたら、母は小さな親切、大きな迷惑とですね、言うに違いないと思うのです。なんなら、今蘇らせられたら、さらに続けてこの辛い人生を生きる必要があるわけです。辛い、苦しいことの多い、本当にですね、人生がさらに続いて、もう一回また死に直面するわけです。実は母の、死のしばらく前に主治医からですね、もしもの時、心臓マッサージをしますか？どうしますか？心臓マッサージをすることによって、もう一回心臓を動かして、この家族がみんな揃うまでしばらく流れさせることができるかもしれません。しかし、その場合、お母さんはもうお年ですので、きっと肋骨が何本か折れると思います。どうしますか？と聞かれまして、どうしますか？と言ってもですね、すぐに返事できませんので、ちょっとしばらく家族と相談をしてということで。そして答えは、どうぞ何の処置もしないでください。それで、もしか数時間命が長らえたとしても、そのことによって、かえって痛みが続く苦しいことがさらに長引くっていうことであれば、どうぞ、それは母の願いではないと思います。どうぞ、できるだけ静かに、また、できるだけ苦しむことが少なく生かしてあげてください。そうなのです。もしも、今この世界に死んで蘇ってきたとしても、また生きるのか。しかしイエス様はですね、そうじゃないのです。終わりの日に蘇らせますっていうのです。終わりの日。その時には一切のサタンの悪魔の罪の働きがとどめられて、まさにその世界は目の涙をすっかり拭い取ってくださり、もはや死もない、悲しみ、叫び、苦しみもない。そのような世界に蘇らせてくださるわけです。そのような世界に蘇って永遠に生きるわけです。命のパンを食べる者は、終わりの日に蘇らせて、まさに新しい栄光の体をいただいて永遠に、ただ霊だけが、魂だけが生きるのではなくして、聖書は、イエス様が死んで墓から蘇ったように、私たちも新しい体を与えられて、永遠に体を持って、栄光の体を持って生きる。これは驚くべき聖書の救いの約束の一つです。さあ、私たちもこの命のパンを食べようではありませんか。じゃあこの命のパンの食べ方はどうなんでしょうか。どうやってこの命のパンを食べるんでしょう。35節、もう一回見てください。イエスは言われた、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。すなわち、命のパンの食べ方は、命のパンですと自己紹介しているイエス様のところに行くこと、イエス様を信じること、それがイエス様を食べるということです。私たちがイエス様のもとに行き、イエス様を信じる、すなわちイエス様を本当にむしゃむしゃっとですね、もう食べる自分のものとするためにはどうすればいいのか。私たちの側の責任が一つあります。それは40節見てください。事実、私の父の御心は、子を見て信じる者が、子イエス様を見て信じる。私たちが本当にイエス様のところに行き、イエス様を信じる、すなわちイエス様を食べるためには、イエス様をよく見なくてはいけないのです。この見るという言葉は、じっと観察する。表面的にではなくして、深く、イエス様は一体どういう方なんだろう、何をなさろうとしているんだろう、 私との関わりはどういうことなんだろう。よく考えながらじっと見る。イエス様を見れば見るほど、深く見れば見るほど、私たちはイエス様のところに行き、イエス様を信じる、イエス様を食べることができるのです。美味しいご馳走、見れば見るほど、よだれが出てきて、もう本当に食べたくなるように、イエス様を見れば見るほど、私たちはイエス様を信じやすくなるのです。ところが、36節を見ると、イエス様はこうユダヤ人たちに言いました。しかしあなた方は、私を見ながら信じようとしないと、私はあなた方に言いました。多くのユダヤ人たちもイエス様を見たんです。でも、見ても信じませんでした。表面的に。本当にですね、形だけイエス様を外側だけ見て、深く知ろうとしなかった。そのために、見ても信じない。私たちは、本当にですね、見て信じる、そのような見方、すなわち、イエス様を深く知りたいと思うのです。しかし、私たちがイエス様のところに行って信じるっていうのは、私たちの側の見るという責任だけにかかっているのかというと、実は今日のところに重大なメッセージが込められています。すなわち、私たちがイエス様を見て、それによってイエス様のところに行って、イエス様を信じることができるっていうのは、ただに私たちの側の責任だけではなくして、なんと、37節。父が私にお与えになるものは皆、私のところに来ます。父が私にお与えになるもの。私たちがイエス様のことを見たり聞いたりして、イエス様を信じてイエス様のところに行くっていうのは、私たちが何か非常に優れているから、私たちの心が素直だから、私たちが何かの点で他の人よりも恵まれているからではなくて、実はそうできるのは、父が私にお与えになるものだからだっていうのです。どういうことですか？父なる神様は、聖書全体の教えによれば、世の作られる前から、あなたのことを知って、あなたを選んで、あなたが特別立派だからではなくして、ただ神様はあなたを愛したゆえに、あなたを選んで、そして選んだものを、イエス様は、父なる神様は、さあ、これはお前のものだよと言ってイエス様にお与えになる。この御言葉によれば、例えばそれを自分に適用すればこうなります。なんとこの私は、自分で自分を見ても愛想が尽きるようなどうしようもないものです。本当に汚い、汚れた、愚かな、そんな神様の前に立つこともできないものです。ところがなんと神は、横山幹雄よ、私はお前を愛している。私はお前を選んだ。お前は私のものだ。神様は私を選んで、そしてさ、イエスのもとに行けと、イエス様のところに行くことのできるものとして、私をイエス様に与えた。これはイエスよ、お前のものだよと選んで与えた。だから、私はイエス様のもとに行けたというのです。私が教会に行ったのは、アナウンスを聞いて、キャリコという先生が来て、キリストの話をするそうだ。面白そうだな、英語の勉強にでもなるのかなと思って、自分の意思で教会に行こうと思って行ったんです。でも聖書によれば、そのような自分の私たち人間の意思をはるかに超えて、この全宇宙を支配する神様の御心が、この私にも働いて、このものは私のものだ、と、神様が選んで導いてくださったゆえに、イエス様のところに行けたというのです。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。これはなんと驚くべき、しかし嬉しい教えでしょうか。私たちはあまりに人間の側ばかりに注目してしまって、そのために人間の何かに注目してしまうと、すべてが曖昧不確かになってしまいます。なぜなら人間は本当の不確かだからです。しかし、神様に注目するとき、ああ、この私の気まぐれな、そんな思いでクリスチャーになったわけじゃないんだ。 こんな私の上に神様の御心が働いたのだ。神様がこんな私を選んでくださっているのだ。こんな私が神様の御心のうちに含まれているのだ。それはなんと驚くべき、しかし感謝な確信に至ることでしょうか。さあ、そんな神様の御心が実はあなたにも働いている。あなたが自分でイエス様に来たわけじゃないんだよ、というのです。さあ、イエス様は、私が天からのパンです。さあ、私のところに来て、私を食べなさい、とイエス様はおっしゃいます。さらに進んでいくとですね、53節に行くと、イエス様はさらに、パンだと言ったイエス様は今度は私は肉だ。私の肉を食べなさい。それだけじゃない。私の血を飲みなさいと言い始めるんです。皆さん、ユダヤ人たちがそれを聞いたときにどんな反応をしたか想像に難くないです。目の前にいる一人の人間が、私の肉を食べなさい。私の肉を食べなければ、私の血を飲まなければ、あなた方に命はないのだ。ちょっと抵抗がありますよね。ちょっとなんだか聞いてて、うわ、ちょっと血生臭い話。嫌な、なんだか印象の良くない言葉に聞こえるんです。イエス様はそう言ったんです。その時、人々はですね、このイエス様の言葉につまずきました。私を食べなさいよ。私の、ひどい言葉だ。聞いておれない。パンを食べさせてくれてる間は良かったけど、ちょっとこれはエスカレートしすぎ。ちょっと言いすぎだよ。イエス様の肉を食べ、血を飲まなければ命がない。そんなことできっこない。どうもついていけないなーって言って、大勢の者たちがつまずいてイエス様から離れ去っていくのです。実はこの言葉、私が命のパンです。私を食べなさい。私の肉を食べなさい。私の血を飲みなさいっていうこの言葉が本当の意味で理解できたのは、このことが語られたよりもずっと後。十字架の後。ああ、イエス様がおっしゃってた意味はこういう意味だったのだ。と、後で理解されるのです。すなわち、イエス様がおっしゃってた意味は、私の体は、十字架に釘付けられて裂かれます。この私の肉が裂かれて、そして私の清い血が流されて、この十字架の私を信じなさい。あなたのために肉を裂き、あなたのために清い血を流す、この私を信じなさい。そうしなければ、あなた方に命はない、救いはないのです、と、イエス様おっしゃってたわけです。それがこのまだ段階ではわからない、理解できない。さあ、天から下ってこられたこのパン、命のパン、この命のパンを本当に自分のものにするものには、33節にあるように、世に命を与える、本当の意味で生き生きとした人生に導いてくれる。あなたも、ぜひぜひ、この命のパン、イエス様を、食べていただきたい。このイエス様の肉を食べ、その血を飲んでいただきたい。すなわち、あなたのために本当に裂かれるパンとなってくださったイエス様。このイエスキリストを信じていただきたいのです。その時、決して飢えることがない、乾くことのない人生があなたに与えられるのです。あと2ヶ月余りしますと、11月5日、6日、7日、私たちの教会の秋の伝道会がここで行われます。また、それは、剣道、この礼拝堂を剣道させていただいた1周年記念礼拝でもあります。今年は、その講師として、影山則文先生、恵子先生ご夫妻をお招きしています。ぜひ、今から祈りを積んで、そして皆さん自身が影山先生ご夫妻にお会いできるということの、こう、期待を膨らましておいていただきたいのです。私はこの夏、このご夫妻にお招きをいただいて、キャンプに行くはずが、期待を裏切ったんですけれども、しかし影山先生から数日前にお手紙いただきまして、私がキャンセルしてしまった集会、しかし本当に豊かな恵みをお与えくださって、本当に祝されたということを聞いて感謝しています。そして、秋は、 今度は私が行かせていただきます。楽しみにしてますというお手紙がありました。皆さん、お二人とも完全に目の見えない盲人夫婦です。家族親族大反対の中で、目の見えないお二人が結婚をして、そして奥様が妊娠したとき、産婦人科のお医者さんは一生懸命になって殺させようとしました。どうやって子供を育てるんですか？二人とも目が見えない中でどうやって子供が、赤ちゃんの場合はいいですよ。でも、ハイハイし始めて歩き出したとき、どうやって子供を育てるんですか？もう繰り返し繰り返し、いろんな反対の中で。しかしこのご夫妻は見事に子供たちを育てて、素晴らしいですね、輝いた生涯を送っていらっしゃる。このお二人を見ていると、本当の意味で人を生かすものは何なんだろう。つくづくですね、思わされるのです。真に人を生かすものは財産でも、名誉でも、地位でも、また健康でも、また何かの業績でもないっていうこと。本当にですね、人を生かすものは確かに私が命のパンですとおっしゃるイエス・キリストを知ること、持つことなんだということをつくづく知らされるのです。影山先生はいつも集会でこうおっしゃるんです。人は私を見て目が見えないので不幸だと言います。とんでもありません。目が見えないのは確かに不便です。しかし、不便であっても不幸ではありません。私は誰よりも幸せです。そして影山先生おっしゃるのです。幸せというのは状況の中にはない。関係の中にあるというのです。私たちは幸せを状況の中に探そうとします。あれがあればもっと幸せになるな。この状況がもっと良くなったら幸せになるなと状況の中に幸せを見ようとする。いいえ、幸せは関係の中にある。何よりも幸せは神との関係の中にある。イエス・キリストとの関係の中にこそ本当の幸せがある。私はこのイエス・キリストにあって誰よりも幸せですと輝いていらっしゃるご夫妻なんですね。本当にですね、このご夫妻をこの教会にお迎えできることは今から大きな楽しみです。今日、私たちも私が命のパンですとおっしゃるイエス・キリストを本当の意味で食べていただきたいのです。自分のものにしていただきたいのです。そこにあなたの本当の幸せが約束されているのです。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。